そこまで、ゆう
ゆう
か
か
ね
ね
ラ
ラ
ジ
ジ
オ。
オ。
こんにちは、ゆうです。
こんにちは、あかねです。
このラジオはパーソナリティのゆうとかねがゲストを招待し、さまざまなテーマについて話をしながら新しい価値観を開拓するラジオです。人材のお仕事に携わる僕たち2人が人にフォーカスを当てていきます。また僕たちは IT 業界で働いていますが、 IT 業界の方々に限らず、さまざまな人とさまざまなテーマについて話をしていきます。はい、では今回は前回に引き続きまして、ゲストは沢渡あまねさんです。
こんにちは、沢渡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
くお願いし
ます。
ます。
はい、自己紹介などはですね、ぜひ前編の方を聞いていただければと思いますので、割愛させていただきますと。で、後編はですね、せっかくダムに来たので、沢渡さんのダム際ノマドワークについて、ぜひですね、語っていただきたい
嬉しいで
かな
す
と
ね。
思うんですけれども、沢渡さん自身がダム際でお仕事を始められた一番最初の頃っていうのは、なんかきっかけとかあったんでしょうか？
そうですね。そこにダムがあったからなんですけれども、
かっこいい、
そのダム際で働き始めたのって、私はね、2015年の6月とか7月かなと思っています。私、フリーランスになったの2014年の9月で、その後ですね、こう、一番最初の大きな企業のクライアントさん、まあ、ほとんど企業としか仕事してないんですけれども、静岡県磐田市のこう会社なんですね。で、今もう5年目のお付き合いになって、まあ、おかげさまでもう月、多い時は半分ぐらいこう静岡の演習地区いるわけですけれども、でその時に、まあ、車で行ったんですね。やっぱり地方ってなかなか車じゃないと移動しんどかったりとかしますから。で、まあ、東京から東名高速走らせて行って、で仕事が終わって帰る時に、たまたまそのこの先工事中で、なんか崩落していて、通り抜きができません。ただし、太田川ダムまでは行けますって格好書きがあって、ダムあんのと。あ、じゃあ行ってみようかなというところで、なんかこの通行止めの標識がダムの存在を教えてくれて、で、しかもそれがクライアント先の近くにあったって話ですね、比較的。で、行ってみたら、もうね、今日もそこで収録、その太田川ダムで収録してるわけですけども、ここめっちゃええやんと。これはこう、大好きなね、こうダムの中で、こう、佇めるなと。で、もともと仕事する気なんてさらさらなかったんですけども、たまたま、なんか移動してる間に、こうなんかメールの着信溜まってたんですね。で、まあ、ダム際の駐車場に車止めて、こう、今いる、東屋で、こう見てて、ペコペコ打ってたら、これめっちゃはかどるなと。で、顔を上げたら好きなね、こうダム際の景色があって、そこからなんかこう、時間があると、ダムによって、あるいは午後から打ち合わせがあるときは、午前中早めに、こうね、遅刻リスクのヘッジも兼ねて来て、で、早めに来てね、こうダムで本読んだりとか、物書いたりとかしながら行くっていうような、なんかそんなライフスタイルになりました。そこにダムがあったから。
すごい。すごいですね。本当に偶然から
そうで
始
す
まっ
ね。
た
はい。
ってことなんです
はい。
ね。いやー、でもダム際で働くってね、多分普通の人は何を言ってるんだって感じがしますけ
そう
ど
で、お
も。
かしいですよね。
確かに。
い
や、でも実際ここ来てみると、ダム来てみると、やっぱ静かだし、やっぱ物音がないっていうのは、すごくこう集中しやすいかなっていうのは
おっしゃる通りです
感じまし
ね。
たね。
で、私自身がやはりその働き方とか生産性、ワークスタイルを語る人間として、専門家として、やっぱり様々な環境を変えていったりだとか、新しいやり方トライしていかないと、これ嘘になるなというわけで、自分がやってる働き方って、まさにこう自分自身の実証実験だったりします。
あとはその、ここ来て本当に分かったのが、以前もね、沢田さんが多分いろいろと言われてると思うんですけども、そのアンガーマネジメントの一つとしていいぞっておっしゃったのが来て、よく分かったなってなりまして、確かにここでちょっとこう外を見ながら深呼吸したら、あ、気持ち落ち着きそうだなっていうのが 分かりますね、これは。
ですよね。そうなんですよね。だからやっぱり日常の当たり前、オフィスにかじってについて仕事していたら、そういうその意外な雇用だとかって経験、エクスペリエンスできないわけですよね。働き方って結構、私、社内のユーザーエクスペリエンスをどう創出するかだと思っていて、ちょっと景色変えてみて、こうね、外で業務合宿やってみるとか、それによってなんかアイディアが出るとかね、スーツネクタイで堅苦しいオフィスで会議やっててもアイディア出ないよね、みたいな話もあるわけですよね。だからやっぱりいろんなやり方試してみるっていうのってすごく大事なのかな、なんていうふうに思います。
そしてそのダム際で働き始めて、ダム際ノマドワーク、 やっていく中で、多分まあいろいろね、こうメリットですとか、はい、あるいはそのデメリットですとかあるかなとは思うんですけども、はい、実際どんなところがメリットとして感じられ
ますかね。そうですね、あのメリットの大きく7点あるんです。たくさんまずあの表題だけお話しして一個一個話して突っ込んでもらうっていうような感じでいきましょうか、はいはい、分かりました。7つ感じていて、1つ目はセキュリティ、
うんうん、
2つ目は地方の足の確保、
うん、
居場所の確保、
うんうん、
3つ目は間接業務からの解放、
うん、
4つ目は今ゆうさんおっしゃってくださったアンガーマネジメント、
うんうんうん、
5つ目地域活性、
うんうん、
6つ目地域の人たちとの一体感、
うん、
7つ目はカライフの楽しさを伝えていけるっていうね、あのこの7つがメリットかなと個人的に感じています。
うん、ちょっと順番にお伺いしようかなと思うんですけども、はい、まず1つ目はセキュリティですね。
はい、はいはい、
うん、
あのまず、まあ、ダム際で仕事するで、はい、それから、まあ、ダムって大体車でないといけないところが多いものですから、こう、まあ、車の移動空間を使うっていう、これどちらにもかかってくる話なんですが、あの非常にセキュアですと。で先ほど原野ダム掛川市の一緒に行ってここに来て周り人何人通りましたかって話なんですよね、うんうん、今ここもこう観光客の人ほんとちらほらで誰にも目をかけずにこう修復やってるわけですけれども、
確かに
でプライベート空間なんですよね、
うんうんうん、
はい、なので仕事しててもショルダーハッキングのリスクってないですよね、
うんうん、
はい、でこれをこう去年あのアスキー JP で取材を受けた時にこの話をしたら、うん、アスキー JP の大谷いびささんっていう編集者からですね、いやでもあの月のワグマのショルダーハッキングのリスクはありますよねって、むしろあのそっちの物理リスクかみたいな、ね、なんか話になったわけですけども、まあ、もちろん野生動物にはね、うん、最大の注意を払った上で、まあ、そういったこうリスクだとか、あとは私もそのね、じゃあさすがに屋外はって言った時はあの車の中でね、道すがらの、あの空いているパーキングエリアだとか道の駅だとか、こうダム際の公園の駐車場だとかに止めてパソコン立ち上げてヘッドセットつけてウェブカンファレンス参加したりとかすることもあるんですけれども、まあ音聞かれないですよね。でクライアントさんも、はい、何ダム際で車でやってんのっていうと逆に安心されるんですね。だまさにね、こういったその車中であることを伝えることによってこうセキュリティのリスクっていったところをね、こう低減できるっていうようなね、あのこういうメリットはあるのかなと思っています。でセキュリティで言うともう一つね、あのインフルエンザとか、
うん、
あ、
はい、こういうのは感染症とかそういうのも大きなリスクなわけですよね、体のセキュリティっていったところで、私なんか特にやっぱり講演とかしてる立場になると作家活動やってるとやっぱり替えが効かないんですよね、うんうん、でその時にねやっぱり新幹線とかってやっぱり怖いなと思っちゃうんですよね、
うんうん、
あの外でもう横でケホケホやってる人がいたりとか、
うん、
あのすごくこの怖いなっていうのがあって、そういう意味ではこうやっぱりで、ね、私100人とか200人とか来週も300人の前で講演するんですけども、うんうんうん、300人の前で講演するやつが補菌してたらめっちゃ感染力高いわけですよ、
ね、確かに
ですね、これね、なんか社会的な責任としてもやっぱりなるべくこう感染回避っていったところをね、こう感じないといけないのかなというふうに思ってます、
うん
はい、
なるほど、そうですよね、確かに人混みを避けられるっていうのはあります
ね。そうですね、あの、うん、エグゼクティブの方なんかでもやっぱりこうね、移動の車の中でこうウェブ会音声会議だとかね、うん、はい、
うん、
あの助手席でねこうマイク、車のマイク使ってやられる方なんていらっしゃったりだとか、あの、うん、私もグローバル企業で働いてた時は相手の海外から来る方は成田からの移動の合間にねこう音声会議とかねやられてた方いますけど、まさにそのセキュリティっていったところはね、
うんうん、
一つあるわけですね、
うん、はい、
確かに喫茶店とかで話すと確かに周りの目は気になっちゃいますもんね、
う
ん、
そうですね、はい、で逆に落ち着かないです、私も、私カフェで物書きとか仕事できないんですよ、なんか周りが気になって、
あ、分かる、
でダム際はめっちゃ集中できるんですよ
それ
確かに余計なところにこう気を払わなくていいっていうのは
そうですよね、でパソコンを置き忘れてどうしようみたいなリスクもあって、うん、まあ、自分の車の中だったら割とこう安全じゃないですか、
うん、
鍵かけやすいし保管しやすいしっていうね、
なるほど、まあ、一つ目はそのセキュリティという話でした、
はいはい、
二つ目が、まあ、居場所の 確保した。
そうですね、あの特にまあね、まあ、私なんか地方の生活が多いものですから、こうまさに地方都市での足の確保ってまず大事なわけですね、うん、で最近少子高齢化で、まあよっぽど大きな都市ならいざ知らずですね、ちょっと離れた地方都市になるとまずタクシー捕まえるのが大変、
うん、
ドライバーさんの数も少なくなっています。でこれが通勤とかあるいは何か大きなこう学会とかがある時だと、もうクライアント先行って帰りのタクシー1時間来ないとかね、
うんうんうん、
で地域でも渋滞が起こってみたいのがあるわけですよね。なのでやはりその地方都市での足の確保という意味でも、あのこれはいわゆるあのマースモビリティアザーサービスだとか、あの自動運転だとか、いわゆる交通サービスのあり方が変わることによって、まあ、マイカーでなくて解消される部分も出てくると思うんですけれども、うん、いずれにしてもそのいわゆる車の価値というところで、あの地方での足の確保といったところですね、うん、で逆にそういう足があるからこそこうダムに行ったり来たりもできるっていうところもあって、うんうん、ここはね、あのすごく多いかなっていうふうに思います。でさらにはあと地方での居場所の確保ですね。カフェとかないんですよ、
うん、思いました。駅前とかでも
今日掛川降りと思ったでしょ、あの新幹線停車の掛川でもカフェないんですよね。でそうするとやっぱりね、出張に行くってこう遅れだとかを公共交通機関でも遅れ見越して早めに行っても、いや居場所がないとか、うん、あってもなんか喫茶コロンボみたいな、なんかこうもうなんかこうタバコスパスパでしなんか渋くてこう、うん、ちょっとケホケホしそうなところしかなかったりだとかすると、
確かに、
うん、でね、やっぱ打ち合わせ2つの事業所で打ち合わせする時とか合間に時間があってもこうなかなかこう居場所がなかったりっていうのはすごくこうね、あとはトイレに行きたくなる時にこうパソコンどうするのみたいな、さっきみたいな話もあったりだとか、うんうん、でカフェ行くとかやっぱり行く先々でお茶飲まなきゃいけないんで当たり前ですけども、
はいはい、
妙にねトイレ行きたくなるんですよね、うん、でその後公演してる時に行きたくなって困るだとかで結構ね、うん、あの利尿リスクのこのね解除みたいなところもあってね、
わかる。
だから車なら自分の、ね、駐車場の中で仕事でできたりとかね、うん、まあ、そこで疲れたらリクライニング倒して一眠りするでもゴダム際来てねやるでもいいですし、うん、あのいくらでも場所があるので、やっぱり地方でのこう自分の居場所の確保っていうところでも、まあ、ダムギアに行ったりとかね、あるいは車を使うっていったところは私は自分のライフスタイルの中では大きなメリットを感じています。
うん、本当にあっちこっち行かれる方とか本当にフリーでやられてる方とかはぜひですね活用してほしいかなと思いますね。
そうですね、
車は、
はい
は
いはい、
うん、
そしてその次に3つ目としてですね、まあ、間接業務からの解放っていうのも
そうですね。あのやっぱりこの、まあ、私なんか事務作業とかすごく苦手っていったところもあるんですけれども、やっぱり準備作業とかって結構大変なんですよね、うん、出張これだけ多いと月の半分以上ジプシーのような生活していると、まず荷物を詰める荷詰めをするっていうのが結構ストレスなんですね、
うん、
小さなトランクに、
うん、
でね、前編で絵描くの絶望的に苦手って話しましたけども、物畳むとかすっごい苦手なんですよ。
なるほど。
なんか最近去年一昨年かな、 YouTube でこう出張のシャツをこう綺麗に畳めるようなこう手順って動画で公開されてて、
はい、
あれ見てやろうとしたけどできなくて自分すげえショックだったで、じゃあ何、まあ、例えば荷造りとか荷運びっていったところ、綺麗にシャツを畳むで運ぶっていったところを考えた時に、で、あの究極のことを私はいつも考える癖があって、だったら畳まずに済ませる方法ってないのかなって考えたんですね、
うんうん
うん、で車だとそのまんまハンガーがかかったままアイロンがかかった状態で、私の車さっき乗っていただいて後部座席気づいたと思うんですけども、そのままハンガーかかってるんですよ、
はい、
畳まなくていいんですよ。
なるほど、確かに。
でホテルそのまま駐車場止めて翌日着るものだけそこから着替えて持っていけ着ていけばよくって、
うんうん、
でまあ、下着類だとかはスポーツバッグに適当に雑に突っ込んで入れて走って、
うんうん、
で買い忘れがあっても地方都市は例えばイオンモールだとか、
うん、
この辺でもララポートとか、うん、いくらでも車だったら行けるところあります、
うん、
行って買えばいいんですよね、うん、
確かに確かに。
なのでね、あの荷造り荷運びの準備とかもそうですし、あとはその事前調査とか予約ね、新幹線予約しました、うん、在来線の乗り継ぎこう調べます、路線バス乗り継いで、でタクシーいるかどうか分かんないっていうようなところって、乗り換えのたびに掛け算でリスクとか準備の手間って増えるわけですよね、
うん、
でこれね、これだけ出張多いともう本当無理っていうのがあって、
うん、
で車って何が便利かって、 ETC カードを挿しておけばどこでも行けるんですよ、何も考えずに、
うん、
ある程度の時間でリスクさえ見て早めに移動しておけば、
うん、
この辺も大きいですし、あとさらにね、あのホテルの確保、
うん、
地方都市でもね、ちょっとイベントあるともうホテル本当に絶望的に取れないです。例えば、今5月ですよね、
はい、
9月私高松出張行くんですけども、はい、その時のホテルもう満杯だったんです、高松市内、9月の1週目なんか土木学会みたいのがあるらしくて、
はいはい、
でまあ、まあ向こうではレンタカー借りて行こうかなと思うんですけども、
はい、
であの車だとちょっと離れた温泉宿とか今回撮ったんですけども、
うんうんうん、
まあ、気分転換兼ねてビジネスホテルじゃなくてじゃあ温泉宿行くかとか、
うん、
でさらには1インター2インター離れても、まあ、車だったらそんなに苦にならないんですね、うんうん、なので私静岡往復でもやっぱり本当に撮れないとか、あるいはもう喫煙部屋しか空いてないとか、あのそういった時は別に1インター2インターずらして取ったりだとかしてますね、
うんうん、
やっぱり宿の不足だとか、まあ、これからまたインバウンド増でね観光客が多いとかっていったところも出てくるので、まあ、その辺はこうダムの仕事しつつ車で移動しつつっていったところの、まあ、ある意味こう気楽さ、
なるほど、
めんどくささがないっていうのはあるかなというふうに思います。
確かに宿取れなかったっていうのは大きいですし、
そうですね、
まあ、確かに電車とかバスとかが通ってないところの宿は、まあ、予約取らないですもんね、普通の人、
そうですね、
観光客だと、
はい、
行けないですもん、
そうなんですね、
ちょっと距離があるとねもう行かないですからね、
そうですよね、
は
い、だそこはこうね取れる安心っていうのはすごく大きいですね、
確かに、
はい、
あとでも乗り継ぎとか今日まさに新幹線で来ましたけど、はい、やっぱりこう何時の電車に乗ってみたいな、でここでこの乗り換えがあるからみたいなところとかも含めて、
そうですね、
やっぱ気にしますし、
そうです、
ね、遅れないようにちょっとこの時間に行かなきゃとか
ですよね、
いうのがやっぱ常につきまとう、
でしかもね、なんかあの指定席、例えば品川から浜松で取ったとしても、うん、こう遅れて乗ってしまったらこれ自由席東京駅まで戻って並び直しの罰ゲームみたいなのもあるわけじゃないですか、
ありますありますね、
あるいはまあ浜松まで立っていくのなんか特急料金土風に捨てるような感じするよなみたいなのあるわけですよね、だからね、あのスケジュールの柔軟性っていうのもありますね、あと帰りの時間もじゃあついでにじゃあちょっとなんか人に捕まってクリアント先で打ち合わせしても別にもう新幹線ね予約変更しなくってもいいわけで、あるいはよくあるのがあのたまたま近くで勉強会やってたからそこ参加して帰るとかあるんですけども、
うん、
そういう柔軟性っていったところもあるのかなと思っていて、もちろん全員ができるわけじゃないですけども、でさらにはそのね、じゃ遠くのホテルに行きやすいっていうのもこれからまたいわゆるマースのモビリティアザーサービスの発展だとかで解消されていく部分もあるのかななんていうふうに思ってます、
うんうん、そうですね、確かになんか理想はやっぱ自動運転の車がものすごく普及してくれると、
うん、
あ、何ができるかっていうとお酒が飲めるようになる、
そうですね、そうですね、
そう、そこだけが多分車運転の、ね、はい、まあ、リスクというか、
うんうんうん、
できないことではある
から、トカゲが走っている、
本当すごい
トカゲがなんか近くに来るポッドキャストってなかなかないですよね
すごいな、この、まあ、まさにこの自然を感じているっていうのを、
うん、
そうですね、
まあ、さっきから虫もブンブン飛んでますからね、
そうですよね、
目の前にアリも、
アリもいる、はい、でこれがこの4つ目のメリットにつながるわけですよね、
うんうんうん、
あの気分転換とかね、
はい、
アンガーマネージメントとか、
ね、確かに、はい、なる、
はい、
確かに、
はい、
いや昔僕も田舎あんまり行く頻度多くなかったんですけども、行った時は普段見かけないなんか生き物とか見るとこうじーっと見てなんかこうぼーっとするというか、
はい、
頭なんかすっきりさせるっていうのは、
はい、
まあ、あったなっていうのはあって、それに近いものがあるのかなと思います
ね、はい、そうですよね、でね、あのアンガーマネジメントの効果あるのかなと思っていて、やっぱりメールとかクライアントとかいろんな人としてるとなんかイラッとすることってやっぱあると思うんですよね、
うん
うん、なんかさ、なんでこんなめんどくさいことさせるんだみたいな、でもね、こうそういう時にダム際だとこう一回手を休めてちょっと歩いて大好きなこうねダム際とか放流とか見るとなんかこう、うん、まあ一回落ち着くかなみたいなねなんか許せたりするわけですね、うん、でね、小鳥のさえずりとか今もピーチク言ってますけども、そういうのを聞くとやっぱり心穏やかに仕事できるっていうのはあるのかなと。あと私の事務作業ってすごく苦手で大嫌いで、もう、まあ、ハンコとか滅びればいいのにとかいろんなことで言ってるわけですけどもそういう事務作業もね、なんかこういう環境だとまあ、あのまんざらでもないかなと、
うん、
まあ、だからって別に心許したわけじゃないんですけどねっていうね、まあ、ちょっとツンデレ属性もこう持ちつつ、うん、あとこう意外な話なんですけども、僕ね手先絶望的に不器用なんで、ハンコとかなんかこう何滲むんだとかこう曲がったとかよくやるんですけども、
はいはい、
車出てボンネットの上でハンコを押すとこれすごい綺麗に押せるんですよ。
そうなんですか。まあ、
このなんか弾力とかこう重りの力がうまく作用するらしくて、あ、一番ハンコね 綺麗に押せる。机よりもね、むしろね、インクのこう移りとかよくって。
知らない。はい、
そうでも、ね、車のこうボンネットでビーってやって。で、しかも、あの出し忘れしないんですね。
うんうん、
ダムに行く途中って、さっきも郵便局があったかと思いましたね。はい、あの地方の方がロードサイドに郵便局があって、で私こう太田川ダムってこうもうマイダムって言っていて、もうねクライアント先でもうしょっちゅう多い時は月3回ぐらい来てるんで、そうすると必ずあるので、郵便局のマーク来ていれば忘れないんですよ。で必ず行けるんで、これ前編でお伝えした生産性向上のポイント、わざわざをついでに変える。で意外に都市部でも郵便局なかったりするじゃないですか。去年神戸のポートアイランド出張にいて、郵便局なさすぎて速達出せなくて泣きそうになったんですけども、ああいうとこでもないんですよね。
確かに郵便局でいうと今日思ったのは、あのやっぱ都心と違ってこうあまり建物がないところに郵便局がこうポンってあるので、
はい、
あのその郵便局のマークとかも隠れないので気づきやすいですよね。
そうです、
都心だとこう埋もれちゃってたりして、あれどこでやるんだっけみたいな、
ね、
なりがちなんですけど、やっぱそこもやっぱこう気づく、ついでに書いてやりやすい環境だなと思いましたね。
ですよね、まあ、きっとこの山奥のね、なんか郵便局なんかこいつよく来るなみたいな感じで現地の人には変なやつと思われてると思うんですけど、ね、
なるほど。いやでも確かにそうですね、そういう効果はある。
そうですね、あと、うん、あのダムに行く道すがらは私すごく大事で、うん、じゃあ運転していると仕事で行けないよねって話あると思うんですけども、これ自分にとってはねデジタルデトックスの時間なんですね。だそこで流れゆく景色を見ながら、なんかこう午前中の打ち合わせで考えたことをアイデアまとめたりだとか、あるいはふーっとなんかアイデアが降ってきたりだとか、で書き留めたくなかったらこうパーキングエリア入ってなんかもくもく書くとかね、ダム家来てこうまとめるっていったところとかもあったりとか、あとダム際って電波悪いところもあるので逆に書き物に集中しやすいんですね。
あ
電話鳴らない、
はい、繋がらないっていうの
は、はい、
なるほど、
ありますね。であと運転中のサポート手段も最近あって、私もここにも入ってるんですけども、オトバンクさん あのオーディオブック、
うんうんうんうん、
でこれ移動中にこうね流すことによって聞けたりだとか、あのそういう意味ではこう夕刊ラジオも運転中に指導教静岡間で聞いてたりします。
あ、ありがとうございます。
はい、はいね、ポッドキャスト聞けたりだとか、うん、移動が学びの時間になるっていうね、あのそういうサポートツールも出てきているので、それをうまく使っていくと、うん、日頃とは違ったこの環境で、うん、違ったこう学び方があるっていうね、うんまあ、学び方改革にもなるのかなと思います、
うんうん、確かに。あ、それなんか前夕刊ラジオに前回のゲスト、前回じゃないか、今回の回で言うと前々回のゲストで、陽子さんとトコさんが出てきて、
ああはいはいはい、
学び、地方の人を学ぶときに車の中で学びとか広報ができるといいねって話で、ポッドキャストって話があったので、やっぱり地方の人はその車を使うところにこのポッドキャストとかそのオーディオブックっていうのが生きるんだろうなっていうのはあって、
間違いないですね。
まさにそれですよね。
まさにその音声というものをこの業務デザインに使うっていうね、はい、
確かに確かに
ところかなと思います。
いや本当そうですよね。それがやっぱ東京ってなかなかね、ちょっとこう車移動って少ないですけど、地方で活躍される方ですとかは、ぜひですね、活用してほしいかなと思います
、ね。そうですね、はい。
うん、
確かに。
まあ、そういう意味で言うと、まあ、その次の5番目の、まあ、地域活性
とかにも、はい、5番目のメリット、地域活性ですね。どうしても公共交通機関で出張するとトンボ帰りになりがち、あと駅と駅のピアトゥーピア、
うん、
あるいは駅からもタクシー来て事業所のもピアトゥーピアトゥーピアになりがちなんですね、うん、ところがその、まあ、車だとかだと、ね、車だからこそダムによってこ
う
事業所に行けますっていったところもあったりだとか で、あるいはその買い物なんかもしやすい、
うんうん、
で駅前で、まあ、地方都市って基本的に動線駅前じゃないんですよね、うん、国道沿いロードサイドに、まあ、ショッピングモールもあったりだとか、うん、こう気の利いた食べるところもあったりだとか、うん、そうするとやっぱりそこでこうお金落とせるんですよね。だそれだけね、これはその地方側にもメリットを感じてほしくって、車があることによって車の移動を許容することによって、それだけ地域の接点が増える、さらにその地域のファンが増えるって話ですよね、
うん、
おかげさまで私静岡大好きなんですよ。なんでこうお呼びしたりとかね、
うん、
であるいはこう東京から来た人をこう私が出張で滞在してる時だとかはこう静岡のところを案内したりだとかして、うん、そうするとやっぱりこう静岡に対するエンゲージメントって高まる、うん、あるいは家族連れてくることもありますし、うん、で家族とも今度プライベートで来たくなるっていう、まさにね、せっかく出張の動線があるんだから、そこをこうプラスワンマイルでもってね、うん、 こう移動の幅を広げさせられは広げることによってその地域のファンを増やしていくっていうね、うん、で会社の金で仕事の金でどうせ来ているんだったら、うんうん、そこをプラス1マイルの世界2マイルの世界で、うん、こう経済圏広げていくっていうこれはねすごく私はウィンウィンの活動だし、うんうん、でわざわざ観光で来るってなると忙しければ忙しいほどそれって難しいと思うんですね、うん、でさらにいわゆるインバウンドブームでどの地方ももうお祭りごとやって人集めるっていうのはこれはもう競争の世界ですと、うんうん、でお祭りごとイベントだけでやっても一本雨降ればお祭りなんで終わるわけですよ、
はい、
自然の影響を受けやすいと、はい、じゃあこの自然に対するこう脅威をどうコントロールするかって仕事で来るっていう動線だったら雨降ったから仕事行かないとそれないですよね
確かにないですね、
はい、まあ、よっぽどの災害だったら別として、はい、だからどうせ仕事で来るわざわざをついでにファンにするついでに楽しんでいくっていうことはもっと社会はねオープンになっていいと思うんですね、
うん、
でもっとそれはじゃあねマースのようなテクノロジーでカバーされるんであれば、うん、安全のリスクは低めた上でもっとこう、
うん、
パブリックでもね、うん、そこの範囲広げていいよとか、まあ、ついでに出張来たらなんか飯食って帰っていいじゃんっていうね、そういう世界にしていかないと、うん、わざわざ観光で人呼ぶって限界あるし、うん、どうせ出張のついでにっていうね、
うん、
その発想が私はプライベート側の世界もワークの世界も幸せにするんじゃないかなって感じています、
うん、確かになんかそう考えると出張とか仕事がある会社の人たちもなんかその日帰れるかもしれないけどやっぱりその次の日までいてその地域を知るとか、
そうですね、
感じてもらうようなまあそういう仕事の仕方に、
そうですね、
なんか結構やっぱでも経費とかでなんかこう削減しようっていうことで帰ってこいとか、うんうん、終電で帰ってこいとか、
うんうん、
なんかいう会社も多いと思うんですけど、うんうん、でもそこはやっぱその社員の健康も含め、
う
ん、
そうですね、
その地域活性っていう点で、うん、ぜひこうまあ一泊してもらってゆっくり帰ってもらう、はい、その中でなんかお金を落としてみたいなのってすごいいいですよね、
はい、私は広報人材として申し上げるとこれはいわゆる CSR の一つだと思っています、
はいはいはいはい、
コーポレートソーシャルレスポンシビリティですね、
うんうん、
でまさにそのいわゆる CSR 活動って、まあ、ゴミ拾うとかね、うん、被災地にお金出すとか、まあ、それも尊い活動なんですけども、うん、こう社員とか従業員の日常の動線の中でそのじゃあもう一泊していいよって、うん、それによって地域にお金が落ちればその地域もハッピーになりますよね、社員もハッピーになりますよねって話だと思うんですね、うん、でこれは本当に CSR の一環として捉えてほしいなっていうふうに思いますし、うん、それによってその地域にあこの会社の人よく来てねこうお金落としてくれるな遊んでくれるな、うん、家族も連れてきてるなってなったらその企業のブランドイメージっていうのも間違いなく上がると思うんですね、
うんうんうん、そう思います。
今ふと思い出したのがその前に CSR ってほど意識はなかったんですけど、僕はエンジニア自体はよく大阪の方とか出張に行ってまして、
はいはい、
打ち合わせとかあると9時から打ち合わせる予定を入れていて、
はい、
で前乗りするんですよ、
はい、
そう自然でやってたんですよ、
はい、
それは単純に、まあ、僕はまあ、どうせ行くならついでにちょっとここかどっか見ていきたいとかご飯食べたいという思いがあったんで、はい、わざとそういうスケジュールにしてで前日に入って、うん、
はい、
でまあそのちょっと許可も得てホテル代とか出してもらって会社から、
はい、
で、ご飯食べてこの店が美味しかったよという話とかをまた誰かにしたりとかで次行くときはじゃあプライベートでじゃあそこに行こうか友達と行こうかとかいうこともあったりとかしたので、まあ、そういうところにもやっぱつながってくるのかなって
間違いないですね。
聞きながらあの時の行動は良かったんだっていう感じで、
はい、間違いなくいいと思います、
うん、評価されました。
そういう会社増えるといいですよね。
そうですね、
うん、そうですね、はい、所詮会社のお金なんだから、
うん、
バンバン使いましょうってよく言ってるんですね、うん、ただでもそれはやっぱり正しく使うべきで、
はい、
それがこうね社員の心の健康だとかもちろんそれがこう地域にお金が落ちるって、うん、これは健全な活動だと思うので、
うんうん
う
ん、
ね、そういうふうにね使っていく人が増えたらいいなと思います。
そうですね、なのでまあね車で遠方行かない方でも、
はい、
サラリーマンでこう出張でいられる方もそのついでにね、
そうですね、
なんかその地域にまあお金を落とせるような
活動
とか、
そうですね、で私も度が過ぎてそこでこうついでに出張に行っている滞在している地域でね IT ザクバラン会
すごい
エンジニアコミュニティまで立ち上げて主催までやっていますっていうね、
すごいそれはすごい、
こうおかげでねこっち出張してぼっち飯がなくなったのがすごく嬉しくて、ね、
繋がれたってい
う、そうなんですよ、沢渡さん来てんのちょっとさ今上手で界隈で飲んでんだけど来ないみたいな
ね。
それいいですね、
でも車ね置いてホテルチェックインしちゃえばもうこっちはねいくら飲んでもいいわけで、
うんうんうん、
徒歩で行ってね、
うん、
もうどんだけ飲んでもホテル歩いて帰って寝るだけだみたいな、満員電車ないみたいなね、うん、嬉しいわけですよね、
ああそれいいですね、
はい、
なるほど。確かに地方に行くと一人になりがちですよね。
そうですね、はい、
ああそれが地域ごとにこう、まあ、繰り返し行っていく中でこうコミュニティですとか、はい、人間関係ができると、
う
ん、行った先でまた違う出会いとか、
そうです、
あるいはそのたまにしか会えないの で、
そ、 うです、ね、
そこでなんか情報交換したりとか、
そ う、 です、ね、
でそういうのができるのは
そうなんですよ。
あいいですね。
だ岩田でコミュニティ始めた動機ってそれですもん。もう全く個人的な動機で、
うんうん
うん、ぼっちめち寂しいな、ぼっちめし寂しいな、そのくらいです。でもどうせなんか仲間欲しいなと、うん、仲間だったらこうやっぱ IT の業界の人がいいなっていうね、うん、同じなんかテーマで学び合える人がいいなっていう、うん、あのそのくらいの感じ で、 で現地の方にご協力いただきながら今運営しております。
なるほど、いいっすね。
ね、もうでも大好評でもう3回終わりまして、
本当、ね、嬉しいです ね、
ね、もう1周年もやりますから ね、
ね、すごい、いや嬉しいです。今 ね、 ちょっと出張を楽しくしたいな、出張エンターテインメント化したいなっていろいろこう考えていて、なんかこんなことできないかなと。例えばね、じゃあ大阪出張している人とか名古屋出張している人ってたくさんいるわけですよね、うん、福岡もいるかもしれない、仙台いるかもしれない。なんかそこでこのビジネスホテル泊まると、なんかそのロビーとか、まあ、ロビーでやると迷惑であればちょっとエンジニア同士で集まってなんかミートアップ近くでやりましょうとかね、うんうんうん、出張者同士で同業で集まってご飯食べに行ったりとか、うん、そこでなんか LT やったりとかって面白いじゃないですか、
うんう
ん、なんかそうね、出張先でこうエンジニアのためのホテルみたいなのね
ああ欲しい。
でそこに技術書が並んでるとかね。
なるほど。あのあれですよね、エンジニア銭湯に近い。
そうそうそう、あのエンジニア銭湯ぜひね、あの検索していただきたいと思うんですけども、うんうん、これあの東京銭湯というですね、あの銭湯を盛り上げるサイトサービスやっているねところのその後藤大輔さんっていうね、まあ、元々 NTT データの元同僚なんですけれども、あの彼と一緒に始めた取り組みで、東京品川の大崎のコンパリューさん、金の春の湯と書くね、うん、あのコンパリューさんかっこ大崎、
うん
でこうエンジニアの LT 大会ね、
うん、
あと職場の問題カルタ大会やったりとか、トークライブやったらすごく盛り上がってですね、また第2回目をね、うん、4月7日七夕の日にやるんですけれども、
うん、
やっぱりここがまさにこうなんかエンジニアのための場っていうのは今空気になってきていて、うん、なんかその後あのイベント終わった後ですね、もうガミさんとかいろんな方がですね技術書を寄贈して、
うんうん、
今コンパルユさんのこの休憩所の和室の畳があるところに、はいはい、技術書コーナーが
すごい
できつつあります、
ね、でもね、写真でこうツイートされてるの見ましたけども、だんだんこう増えていって、
そう
どんどん増えてますっていう、ね、写真が載ってまして、
でこの前普通に私地元のお客として行ったんですよ、
はい、
そしたらあの待合所に小さなお子さん連れたお父さんが、お子さん絵本見てて、
うん、
お父さんがなんか一生懸命こう技術書見てましたよ、
未来で、すごい、
おいい景色だなと思って、
いい
大人も子供もハッピーみたいなね、
うんうんうん、あ面白いですね。それがなんかこうホテル版みたいなの
ね、ビジネスホテル版とかあっても面白いんじゃないかなとか、ね、
ですよね。
確かに、
はい、
なんかありそうな、まあ、やろうって言ったらやって一緒にやりましょうっていう人出てきそうですけどね。
そうですね、あるいは今日私来てますみたいなね、そのハッシュタグであげたら、あ私もいます、じゃあ一緒に、ね、本読みませんかでもいいですし、ご飯食べましょうでもいいですし、ね、
うん、なんかそういうのあるといいですよね。
そうですね、
うんうん、
だその意味ではね、港川さんが始めたサイゼリアミートアップって僕は素晴らしいインフラだから
素晴らしい、あれは素晴らしい、
あのエンジニア銭湯もサイゼリアミートアップからちょっと発想もらってるんです
よ、はいはいはいはい、
銭湯って全国にあるインフラだから、うん、その基盤のインフラの上に IT エンジニアのためのっていうサービスも受けりゃいいじゃんって発想でやったんですよ、うん、でサイゼリアって全国にありますよね、うん、逆に地方出張先のサイゼリア、ここでミートアップやりますっていうのもありだと思うんですよね、うん、
確かに
私も静岡でサイゼリアミートアップこの前やったんですけどあそっか、出張先にサイゼリア見つけてミートアップやりゃいいんじゃんっていうね、これも素晴らしいこうね国内インフラだと思うんですよね。
なるほど、いやでもいいですね、やっぱそういうのその今あるものの上に乗っけてっていうのがいいですね、
うん、そうですね、そうですね、
確かにゼロから作るの大変ですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、まさにねこうコンテナ的な発想でこうね、
確かに、
う
ん、
そうですね、今日も道中でね、あのアイスクリーム食べてきましたけども、
あ
コンテナの、
はい、
でもあんなところも多分普通に来てたら知らないです、
知らないです、
ね、車じゃないと多分行けないじゃない
ですか。補足すると掛川市にですね、あのしばちゃんランチマーケット、しばちゃんランチマーケットっていうですね
正式名称そういう、
もうぜひ行ってください。あのコンテナを改装したこう牧場のソフトクリーム屋さん、
うん、
ね、ソフトクリームね、プリンソフトときなこソフト、ゆうさん食べられてましたね、めっちゃ美味しかったですね、
美味しかったですね、
はい、はい、 我々だけでしたね。みんな普通の一般のご家庭の方はソフトクリームを美味しいって食べてて自然の景色を楽しんでいて、我々はコンテナコンテナって
ちょっと
言えるポイントが違うっていうね。
いやコンテナだよ本当に。
一般のご家庭の方といつ半のご家庭の方みたいなね。
いや本当にコンテナの中がねお店になってるんですもんね。
そうですね。
面白いですよね。い
やあれはね本当にこう来るまでがインフラのお勉強という。
すごい。
はい。ですね。うん、はい。あとメリットね、6つ目、
はい、
地域の人たちとの一体感、
うん、
まあね、うん、車で移動することによってやっぱりよりこう地域目線になれるんで、うん、その地域の人におすすめされたお店に行きやすいとか、うん、こう生活動線が分かったりだとかっていうのは非常に勉強になりますし、うん、地域の人たちとね勉強会とかやっててもやっぱ一体感醸成する上ですごくね、うん、こう効果があるなっていうのがあります。あと初対面の会話がね意外に弾むっていうのがあって、例えば私金沢、石川県金沢の取締役も始めたものですから、たまにこう金沢行くんですけども、はい、大体向こうで初対面の人って大体どこ行かれたんですか、兼六園ですかとかね、
うん、
東茶屋街ね、はい、でもその会話って向こうの人も多分だいぶ多分聞き飽きてるんじゃないかなと、うん、ところが私の場合ってどこ行かれたんですか、いや手取川ダムに行ってきますねそこかみたいな、えまさかみたいな、うん、そうするとあ小学校の遠足で行きましたみたいな話があって、うん、なんか意外なところからこうなんか、うん、打ち解けられるのかなみたいなね、
確かに確かに、
はい、だいぶ変なやつですけどね、はい、なんか逆にあ車で来てるんだったらこのお店紹介できるみたいなね、意外な穴場のお店とか教えてくれたりとかあるので、そこも嬉しかったりしますね、
うん、いいですよね、はい、そういうのも、
そうですね、うん、まさにモビリティがこう解決してくれる課題なのかななんていうふうに思います、
うん、
特に地方の方はそういうところ優しいですよね。その観光に来た方に対してなんかこう接してあげるっていうのが、
そうですね、はい、うん、ね、その行為も受けやすくなりますしね、
うんうん、
はい、
うん、
思います。
はいはいはい、
はい、
続きまして
、あと、まあ、7つ目ね、まあ、私がダム際の窓ワークとかね、まあ、車で移動しながら仕事しているっていうのは、はい、やっぱり私自身が日産自動車っていう会社出身でこうやっぱりそのカーライフの楽しさっていうのを伝えていきたいんですね。でもちろんそのね、こう安全の側面だとかで最近こう、まあ、事故が起こったりだとか、うん、これはもうやっぱり防がなければいけない問題だとかね、向き合わなければいけない問題がありますし、なかなかこうやっぱりこう車乗る人口が減ってきた。とはいえやはりこう、まあね、まあ、車産業とかね、そこのテクノロジーとかで成り立ってきた世界の中で、こう今後技術の発展で解決される問題だとか、
うん、
こう制限されるリスクがある中でね、やっぱりこうカーライフのメリットとか楽しさ、あるいは今日ねこの場も一緒にこう車でこう来ることによって、うん、そのこう醍醐味みたいなものをね少しでも一人でも多くの人に伝えられたらなと、うん、でそれはもう私がやっぱり自動車会社出身者としての、まあ、責任って言うと大げさかもしれないですけども、うん、なんかそこは誇りを持ってずっとやっていきたいなっていう思いを持って、それでこうダム際で仕事したり車の中で仕事してみたらこうなったみたいなところだとかね、まあ当然デメリットもあるメリットもあるってことはきちんと発信していきたいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、いやたくさんのメリットがですね
めちゃめちゃありました
ね、語ってもらったんですごいな。
逆にですねデメリットって、まあ、あるいは不便に思ってることって
そうですね、大きく2つ話をしようかなと思っていて、はい、1つ目はそうは言ってもやっぱり時間の活用っていったところおよび安全ですね、うん、やっぱりこのね、うん、事故のリスクはゼロにならないわけですね、うん、だからそこをこういかにこう自分なりにあるいは環境でもってこう下げていくかっていうのは考えなければいけないかなと、うん、やっぱり無理しないっていうのは大事ですね、うん、疲れたら休むとかいうところも大事なんで、まあ、無理しすぎないっていったところと、あとはまあ時間の使い方でもやっぱり移動中は限られるので、はい、当然電話を受けられません、メールすぐ返せません、もちろんその先ほど申し上げたようにオーディオブックで耳から学べる機会があるとか考え事がはかどるっていうメリットもあるんですよ。とはいえそれはデメリットもあると思うので、うん、まあ、最低限私なんかはやっぱり好意なクライアントさんはもうこの時間移動中ですとかどんどん発信するようにしていて、逆に相手をモヤモヤさせないとか、あるいはこう、まあ、メールのやり取りがね初対面の相手とか続いてる時でもちょっと今車で移動中なのでこのテーマは移動中で考えるので次のパーキングエリアで返します、大体このくらいの時間ですとか、で逆にでもこれうまく使うとどうせお互い考える時間ってメールのキャッチボールの中でも発生するんですよね、
はい、
このパーキングで送っといてその間相手が書く時間が大体このくらいだろう、だからこのタイミングで でパーキングエリアに入ってそこで受信して返すとか、
うん、
あのこちらのシンキングタイムを移動時間に組み込むだとか、あのそういう設計はなるべくしていますが、うん、やっぱり時間の使い方の制限があるゆえに、このうまく相手をモヤモヤさせないとか、うん、あるいは自分がきちんとこう作業時間をどうやって取っていくだとか、あのそういったところも大事なのかなっていうふうに思っています、うん、まあ、時間と安全の制約っていうデメリットは当然ありますねというのが一つ目ですね、うん、はい、
そうっすよね、まあ、最近だと結構リアルタイムにやり取りをするっていうのが増えてきてるので
、そうですね、
うん、まあ、ちょっと前時代的なというか、昔はそれこそパソコンからメールしか送れなかった、スマホもなかった時代とかだと、うんうん、メール送るのにも結構ロスタイムがあったじゃないですか、はいはい、だからそういうような感覚をちゃんとこう一旦思い出すというか、
はい、
でもただ、ね、それでもうまくいくやり方はあると
思うんですよね。逆にあのメッセンジャーとかスラックとか、
はい、
使える相手だと逆にそういう環境でも早く仕事できます。パーキングエリア入ってわざわざパソコン立ち上げなくてもそこでスマホで返せたりだとか、
はいはいはい、
ファイル見れたりだとか、ね、Google ドライブだとか送ってきて見られたりだとかあるので、
はい、
でなのでそういう意味ではデジタルツールを使いこなす人が増えると、まあ、車のみに関わらずやっぱり様々な環境で即レスできる人が確実に増えるので、は
い、なるほど、
このメリットは大きいですね。実際私去年冬に脱大企業病こうぶっちゃけトークライブっていうのをマイクロソフトの あの澤まどこさん、
はいはいはいはい、
あとフィラメントの角勝さんっていう人とね、はい、なんだ尖った3人でやったんですけども、はい、あれやろうって決めたのって澤まどこさんは確か、どっか鳥取かなんかの出張の帰りの空港にいたのかな、
はい、
で角さんは伊丹空港から大阪に戻るバスの中にいたのかな、
はい、
で私長野で講演して中央道長野道のオバステパーキングエリアってところで車入ってるタイミングでそこでメッセンジャーでまさにチャット状態でその場で決まったんですね。
へ
でこれ3人がいちいち対面で会話する人とかパソコンのメールで持ってっていう風になった瞬間にそのスピード感がある意思決定ってされなかったはずだと思うんですね。
確かに、
はい、
そうですよ ね
澤さんなんか役員ですからね、うんうん、そういうもう企業の役員クラスでもねやっぱりそういうスピーディーなねこう場所を選ばないやり方でやることによって決まるもの速攻決まるって話だと思うんですよね。
確かに
スピード大事ですよね。
そうですね、
うん、返事の返すスピードとか速さ、
そうですね、
なるべくリアルタイムに返
すとかですよ、ね、
後に回さないとか
おっしゃる通り、
うん、
だから、ね、忙しい頃こそ自分が忙しいあるいは相手が忙しい人だからこそ、うん、このスピーディーにやれるやり方っていうことでね、うんうん、こういうところも解決できるのかななんて思ってますね。
なるほど、
はい、でもう一つ
もう一つですね、はい、駐車場環境っていうのはどうしてもあります、
まあ、ですよね。それはしょうがないですよ、
ね、はい、はい、やっぱりね機械式立体駐車場とかね、うん、あの私の車日産ノートって小柄な車なのでそれに引っかかることってもうほとんど今まで一回もなかったんですけれども、うん、やっぱりこう車高が高い車だと機械式立体駐車場だとこうね
入れない
だとか、うん、あるいはこのねどうしても機械式立体駐車場だと1回入出庫発生するので、
うんうん、
あーなんかシャツ入れて忘れたまたすいませんもう1回こう出してくださいとか、
ね、
あったりとか朝もやっぱ出庫待ちの時間っていうのがあるので、うんうん、やっぱりその機械式立体駐車場だとかだとねこうちょっとハードル高いのかなっていうところと、うんうん、2つ目があのビジネスホテルの駐車場、これはまああのモビリティアザーサービスの文脈でいろいろ私も最近関わってきているのでちょっとそこは提言していこうかなと思うんですけども、ホテルの駐車場とかって未だに予約不可のところが多いんですね。早物勝ち、
うん、
そうするといや、まあ、忙しい人ほど遅くついてなんかまた満車です、近くの駐車場案内しますってもうワンマイル走らせるのかみたいな話があって、これは安全上もあんまりよろしくないのでね、まあ、予約化にするだけで差別化になると思うんですけども、ホテル側もそのなんか予約したしないのトラブルだとかオペレーションがめんどくさいって事情もあるみたいなので、ただ最近こうなんかアキッパっていうサービスとかあって、アキッパっていうサービスってあの駐車で予約可能な駐車サービスで、
うん、
普通のビルで会社でこう使っている駐車場のいくつかの区画を土地の利活用で空きっぱでサービス使ってそこで課金してこう予約可能で切り売りしたりだとか、あるいは個人宅のこう駐車スペースを予約できたりだとかで、だから都内なんかでも意外にあの新宿界隈でもなんか800円で止められたりとかね、1日そういうところがあったりとかするんですよね。だからこういうなんかサービスと組み合わせて、まあ、そこの駐車場の運営部分はその会社に任せますみたいなね、うん、なんかそういうこうイノベーションもあるんじゃないかなと思っているんですけども、うん、なかなかそのビジネスホテルの駐車場いまだ予約不可のところが主流って言ったところも、うん、まあ、ちょっとハードル上げてるのかなとかね、うん、まあ、さまざまそんなことは感じています。
確 確かに車止めるとこないと何もできないですからね。
そうですね。
確かに
それですよね。
ただまあこれだけやはりマースとか自動運転とかね、次世代モビリティっていう言ってるまあ時代背景があるので、まあその中でうまくねこう技術が解決していくとか、我々のようなやっぱエンジニアとかね、こうエンジニアの視点がある人がね、こう仕組みとしてこう良くしていくっていう、こうデザインの発想っていうのはあるのかなと思っています。
確かに確かに。まあそういう意味で言うと、逆にこういう地方とかで車を活用して働く働き方っていうのは、地方の土地活用みたいにはなるのかなとは、
おっしゃる通りですね。
思います
ね。はい。いかに動線を増やすっていうところって、人って、これ、筑波大学かなんかはね、研究で出してるんですけども、動量、動く量が増えると、それだけ経済効果増えるよねっていう話っていうのがあるわけですよね。
確かに。
そこをうまく、じゃあ出張のついでの移動を増やすとかね、あるいは出張そのものをこう例えばもう自動運転の車の中でやっていけば、新幹線で会議さすがにできないですよねと、セキュリティの問題もありますよねって言った時に、まあね、さすがに、まあ、東京静岡ぐらいだったら、じゃあ自動運転の車の中で会議しながらアイデア出しながら行くかとかね、いう発想っていうのも生まれると思うんですね。
確かに確かに。とかですね、そういうのとか、まあ、あとそのリモートワークの一環として少し地方で住んでリモートで、
おっしゃる通り、
都内で仕事をしているみたいなのをか、はい、どんどんこう推進していけば、
そうですね、
その地方に人がもっと住むようになるとか、
おっしゃる通り、移住ってハードル高いと思うんですね。
はい、
ただ、
はいはいはい、
日頃東京で仕事している人がある目的を持って、例えばプロジェクトのキックオフはこう山の中でやって、そこでみんなに自己紹介とか、あるいはプロジェクトの振り返りはなんか KPT はこう地方のねホテルの中のホワイトボードあるところを借りてやってみるとかって、これ絶対ありだと思うんですよね。だそういうその移住は難しくっても、その仕事の目的だとか、こうどういうスタイルの方が効率上がるのかな、モチベーション上がるのかなっていう観点で場所を変えてみるっていうところってありだと思うんですね。これ最近ワーケーション、ワークとバケーションのね造語で、ワーケーションなんていう言葉もあって、それを積極的に実践してる企業なんかもありますね。ヤフーさんなんかね、こうまさにそういったところでこうどこでもオフィスっていう制度があって、月何回かは事前申請でどこでも仕事していいと。でそのためにこう地域に、例えば宮城の石巻にベースって言って、そのコワーキングスペース的なところで社員もそこでこうなんか合宿したりとか仕事できますってところを積極的に活用したりとかしてますよね。
いいですよね、はい、そういうのをなんかどんどんやっていくと、
そうですね、
うんうんうん、
ワーケーションの話はちょうどリクナビネクストジャーナルさんですね、4月の末に私が国用のワークスタイル研究所の所長の若原さんって方、彼もダム好きな人で、これはダムつながりでめっちゃ盛り上がったんですけど、まさにこの大田川ダムでワーケーションについて対談したって記事も無料で上がってますので、ぜひリクナビネクストジャーナル、沢渡若原ダムぐらいで検索していただけると、はい、いいかなと思うので、
ラジオ
で
いただ
けると、ありがとうございます、
はいはい、ぜひ見ていただければ、
はい、
そうですね、確かにそういうなんか日頃と違うところで働くとか、まあ、多分気持ちも違うと思うんですよね。
そうですね。
で新しいことが生まれるとか、
はい、そうですね、はい、
それは絶対ありそうだなと。
そうですね、まあそのノマドまでその常日頃じゃないにしても、普段とやっぱり違う場所でなんか作業してみるっていうのはやっぱそれだけでもやっぱ違いますよね、はい、
そうですね、
うん、自宅とオフィス以外の場所で何かやってみるっていうのは、はい、
そうですね、
いいですよね。なんか発想が出てきたりとか、
うんうん、なんか最近ウェブ記事で見たな、東北の雪山かなんかでこう防寒具着ながらプログラミングしてみたみたいな、なんか
そんな
記事が上がってた気がしたんですけども、
寒そう、
いやいいな、エモい人がいるなと思って
ここで指が動くかなみたいな、
かじかんで動かない、
うん、ですね。ちょっと触発されて、私来月北海道札幌出張のついでに、フェリーの中で仕事をしてみるっていうのをやってみようか、洋上で物を書いてどれだけはかどるか
どんだけいけるんですかね、
分かんないですね。
揺れとか気になるのかな、
まあ、壮絶な船酔いで苦しんでる可能性もあるかもしれないですけども、その様子もつぶやいてみたいなと思っています。
いろんなところでちょっと仕事をしてみて、うん、もしかしたら今のやっているオフィスの環境よりもはかどるところが見つかるかもしれない、
ね、そうですね、間違いないですね、
うん、それだったらもう見つけただいいですよね。より生産性が上がるっていう意味では、
うん、そうですね、自分自身の自分の価値パターンを見つけてほしいんですよ、
う
ん、
そうですね、
そう価値パターン、
確かにこう自分だったら、ね、この環境だったらすごくはかどるっていう、その価値パターンがやっぱあると、それだけでもだいぶ違うかなと思います。
そうですね、
それをぜひその探しに行った方がいいですよね。
間違いないです、
うん、やってみないと分かんなかったりするところも結構あるんで、
そうですね、
あ意外とはかどるんだとか、
そうですね、
うん、あこういうのは一回ダメだなとか、
はい、
うん、そういうのもやっぱ自分の中でこう経験積んでいかないと、
そうですね、
いろいろ探していかないと、
あのね、私のね知り合いのもう誰もが知っている大手 SIR のエンジニアの方なんですけども、はい、あの彼はリモートワークをね積極的にやっていて、うん、であの会社からも評価されている人なんですね、うん、アウトプット出しているから、で自宅でやっているとこう彼は発想アイデア出すときにブツブツつぶやく癖があると、
うんうん、
でオフィスでそれやるとやっぱり周りの人が気が散ると、
うん、
で自宅なんで堂々とブツブツつぶやきながらこう企画を作れるって言っていて、うん、今企画寄りの仕事を彼しているものですから、でそれで成果出せるって話 で、
うん、
で彼料理が好きなんでちょっとアイデア浮かばないとなんか玉ねぎ切ったりとかしてね、
うん、
でその間で、あよしいいアイデア降ってきたみたいなところだとか、あるいはちょっと上司に報告して帰ってくる待ち時間でこう洗濯物取り込むとかね、
うんうんうん、
ついでに家事を済ませると、うん、そうするとわざわざ疲れて帰ってきて家事やるってやっぱ疲れるじゃないですか、
うんうん、
ついでにできるんで、先ほどの私の車の中で苦手な事務作業をやるのと一緒で、
うん、
ついでに済ませられるからまあまんざらでもなくなるって、
うんうん、
でしかも両方ともこなせるって、
うんうん、
これすごい勝ちパターンだと思うんですよ、
うんうん、
もちろんその、 あの上司の理解力もすごいしね、きちんとそういう人が評価されてるっていうのが、うん、こうやっぱり成果出せてるからっていうところはあるんですけれども、なんかこういうこう仕事のね従来の常識にとらわれないっていうところでね、
うん、
こうアウトプットドリブンでね、
はい、
やっていけるといいのかなと思います、
ね、なので今後もそのダム際じゃなく丸々際ノマドワークが、
そう、
はいはい、他の人のね、はい、聞いてみたいですよね、
あの皆さんにとってのダム際は何ですか、
そうそうそうそう、
そうですね、
実はもしかしたらあるかもしれない、持ってる人いるかもしれないんで、
そうですね、
そういうのとか
言ってないだけで実はあります、
そうですよ ね、
私はこの近くでやるとすごいはかどってるんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、でそこで安心して仕事できる仕組みを、まあ、技術と思ってね、
うんうん、
はい、
なんか
あれサービスを使うことによってね、うんうんうん、こうカバーすればいいと思っていて、
そうですね、
それがこうなんか、ね、IT 業界に生まれて育ったものの、
うん、
一つのね価値でありなんか社会的責任なのかなと思います、
うん、そうですね、なんかそういう風な社会ができるといいですよね、
ですね、
うん、
ですな、
はい、
はい、
じゃあちょっとダムではノマドワークについてお話ししていただきましたけども、はい、まあ、後編ですね、ちょっと一旦ここで終わりたいかなと思いまして、エンディングに入りたいと思いますと、はい、そこまでゆかねラジオでは皆様からの感想質問などをお待ちしております。こんなテーマで話してほしい、ゲストにこの人を呼んでほしいなどのリクエストもお待ちしております。ハッシュタグシャープひらがなでゆかね、カタカナでラジオ、シャープゆかねラジオをつけてつぶやくか、パーソナリティのゆうまたはかねのツイッターまで直接ご意見ください。はい、では羽鳥さん、まあ、2回にわたってお話ししていただきましたけども、振り返ってみていかがだったでしょうか。
もう本当にダム際って素晴らしいインフラだなっていうふうに思いました、はいね、もう静岡県森町太田川ダムさんには感謝しつつね、ダムアズアンインフラストラクチャー、ダムアズアサービスということを感じました、
うん、いやなんか良かったですよね。
良かったですね。
初の試み、初の試みどころの話じゃないですけど、ね、なんすごい試みしました、ね。ま
あ、普通やらないよねっていうね。
そうそう。
いや本当そうっすよね、
うん。
冷静に考えて、静岡県行ってくるよって、何のために、いや収録しにみたいな。ダムまでって。
ダムまでちょっとポッドキャスト撮りに行ってくるわっていう、こう
不思議な、
発したことのないような人が。
え何それみたいな。
今後いろんな可能性広がりそうですね。
そうですね、何際でもできますよ、
うん、いけるぞ、ダムで行けたから何でもいけるぞみたいな
ですよね。あ、よかった。
いやすごい
事例作っちゃいましたね。
事例作った。いやそう、事例はこうやって作っていくんです。
そうですね、
だからや、前例がないからじゃないんですよ。
そうなんですよ、
お前が前例になれたんじゃない
。やってみたらうまくいくかもしれない。
そうそうそ
う、うまくいったんだから。
そうそう
そうそう
そう
そう、
ダメだったら怒られるだ、怒られるになるだけなんで、
そうそうそうそう、
そういう気持ちでやっていきたいですよね。
そうですね、
今後ね、仕事とか
トライアンドエラーです。
そうです、はい、ということで、
はい、ではちょっと長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。